後編でございます。はい、はい、ちょっとね、なんですか、このイベントの後半の話の前にですけど、
はい、
当日あったイベントの最中の話をちょっと聞きたいなというところでして、
はいはい
はい、まずね、関西特有のイベントということで、開発者、それからお笑い芸人さんを囲んで、
はいはいはい、
もう関西らしく、ちょっと大喜利的なのドラゴマイト関西っていうコーナーがあって、
うん、はい、
これどんな感じだったのか聞きたいんですけど。
この辺のタイミングで、実はなんだっけ、ルイダーに行ってたんで。
はい、
うん、これはね、結構もうガチですよね。なんかもう滑ったりすると、まあ、やっぱり全然笑い起こらないから、本当なんか空気感大変だったと思ってやってる人たち。でもまあ、言ったら素人じゃないですか。プロと素人の対決するじゃないですか。
はいはいはい。
みんな結構頑張ってたと思いますよ。
お
ー。うん。で、なんかやっぱりこう、ドラクエでやってるんで、ドラクエの歌をうまいことやったりとかして、
うん。
うん、やってる人もいましたし、
うん。
うん。なんか、やっぱ盛り上がりましたね。
でもいいね、関西らしいなっていう、まとめ方された感じだったんで、よかったなと思います。
うん。
逆にこれ何、関東版に輸出するっていうのも面白いかもしれないですけどね。
ああ、絶対いいと思いますよ。
ね。
別、ね、に、うん、芸人さん以外も頑張ってたし、
うん、
普通に初心者大使同士とかでも全然いいと思いますけどね。
ね。
うん。うん。まあでも個人的にベスト、一番ベストだったのは、
うん、
時渡りの術が使えたら、どうするかっていう題で、
うん、
あ、八幡カオルさんの石板集めをやめさせるっていう。
その、さっきの話のね。
そうそうそう。
さすがお笑い芸人やな。
うん、これベストです。
しかもそれ、リッキーの前で言ってませんでした。
チャレンジャーすぎるわ。
ねえ、リッキーでも上げてましたよね、確かに、その時。
そうなんだ。
あれベストでした
ね。なるほどね。はい。まあね、こういうコーナーもありました。他にも、その夜、間をつなぐコーナーとしてね、
ありましたね、
インコさんに丸投げコーナーということでね、初心者大使丸投げの、ワンコーナー作ってくれと、それぞれ。
うん。
いうことで、俺もこれね、生放送の方、端々で見ながらだったんですけど、なかなか面白いことやってましたよね。うん、
面白かったですよ、全部、うん。めちゃくちゃ良かったですよ。
めっちゃ面白かったですよ。
うん。
むしろこれの方が楽しいっちゃうかいうぐらいの。
そうそうそう。
正直そんなになんか大したことないんちゃうかなと、出て。ステージっていうかその、プログラムじゃないです。指定表みたいなのが出てて、合間合間に入ってたんで、
うん。
この間にトイレとか行ったらいいかなとか
思
った
んですけど。そんな感じ
で。全然いけねえわ、みたいな。
ねえ。
ちょっとね、バラエティにも飛んでて。
実際さっきのドラゴンマイト関西ってのは、なんかどうしてもお笑い寄りにしたいなっていうのもあってなんですけど、うん、初心者大使ってほら、例えば、舞台俳優とか、グラビアアイドルとか、うん、そういった方らもいるじゃないですか。
ええ、
そう、笑いを取れる人間ではない人らもいたりするんですけど、なんか適材適所なのかなと思ってね、これはね。
そうですね。
俺、ちょうど見てたのは、コスプレかな、やっていただいたやつ。
コスプレは1回目かな、
ああ、うん、あれを最初に見てて、上原隆起さんの、あれですよね、
はいはい、
ヒストリカとかね。
ヒストリカね。
ひどいのは、窓ハンドひどかったですね。
あれは、すごく、逆にすごかったです。
うん。アーミーの動く石像ですよね。
頭粘土で作ったら、キロの首がないやつ。
なかなかな、なかなかなことやってましたね、本当にね。
なんかでもやっぱりバックグラウンドがみんな違う人たちがね、やってるから、こうやって丸投げコーナーって言ってもバラエティーと思うのすごいなと思いました
ね。そうですね。
うん。
うん、いや、まあ、皆さん頑張ってますし、あの、やっぱ取りまとめというか、もう丸投げをもう引き受けたさ、インコさんがね、ちょっと後からの話しますけど、エンディングでね、
はいはいはいはい、
もう感極まってたんですよ。
極まってたね。
うん。なのでね、いろんな思いもあったんでしょうけど、ああいうのがその、みんなで作り上げるんだなっていうところがね、初心者大使さんはみんな感じてやってたんじゃないかなと思いますね。
うん。
なかなかです。
縄跳びやるコーナーがあって、
うん、
5回目のやつだったかな。なんかみんなで10回、何人ぐらいだったかな ?5、6、もっといたかなのやつで、長縄で長跳びにして、10回連続でみたいな、うん、やってやってみたいな。で、失敗するからみたいな。最後、龍河さんと結局、アーミーさんが2人で飛んでて。で、結局10回やった終わるかなと思ったら20回、30回って無茶ぶりに飛されて、最後アーミーさんがあの、ズボンが、なんか半分脱げてこけて終わって、多分放送ではそこで安定して終わったと思うけど、会場ではあの、
一瞬しか映んなかったですね、あれ。
あの、会場のライト消えて真っ暗真っ暗だったんですが、人が動いてるなって思って、その、履ける時に完全にあの、ズボン、落ちてパンツ状態で履けてっていう
終わりだいぶ面白かったですね。
そうですね。
見えとる見えとるって。
あれ面白かった。あれ多分会場にいないとわからない、
うん。なるほどね。放送ではね。
してない。
あとはなんかあれでしょ。なんかいろいろ間のコーナーもあったんですけど、その地の祝祭とかなんかあったんです。リアル地の祝祭。
ありましたね。
うん、
これね。
うん、
これもう今日、僕これ一番喋りたいところですよ。
むしろね。
うん、
これだからあの、リアル地の祝祭をやって、で、最後まあ10人ぐらいになったら、ビットキャッシュカード、
うん、
5000円分差し上げますっていうのでやってたんですけど、
はい。
なんとあの、クレイジー最後まで残りまして。
おお、すごい。すごい。
いや、だいぶ運良かった。
いや、もうね、席近かったんですよね、俺と、レイジーさんが同じです。で、なんか横見たら、立ってんじゃんと思って。
立ってんじゃんよと。おいおい逆に、あれ、野良猫さんいねえと思って。
俺はちなみにあの2問目で間違えました。2問目何だったかな三悪魔の動く順番だったかな。
5問と勘違いして、なぜか。で、あれ、5問終わったけど、まだ終わんないなとか思ってたら、7問目で、今何問目って来て。
ありましたね。
そうそう。さっき5問目だから、次7問目やん。すぐ分かったりとか。
うん。
あと、なんか、メタがね、めっちゃ冴え渡って、
うん。
メタダメなんですけど、うん、なんか、今一番少ないの何系みたいな話で、はてなはてな系っていうのが、まあ、あったんですけど、でも、はてなはてな系答えるやつ聞かないよなと思って、
うん、
最近虫系追加ないなと思って虫系にしたら正解だったりとか、
お
ー、
あと、もう一個あれですわ、謎解きの4色3つ出てきて、あと1色が何かっていう問題で、
うん、
物販にね、タロットカードがあったんですよ。
こう。
ありました、ありました。
物販にタロットカードだったら、絶対これゾーマ謎解きで、占い師おったやろって思って、
うん、
めっちゃメタですけど、でそれで当たったりとかね、なんかたまたまツイッターで今日はバトマス三国だみんなで行こうぜみたいなツイート見たりとか、
うん、
なんかねこれがたまたま問題に出たりとか結構こう運となんか勘が当たりまくってもうめっちゃ運良かった。
ほら某ウルトラクイズでは知力体力時の運って言うでしょ。そうなんじゃないか。うん。そうか。じゃあ、ゲットしちゃうんですね。
いやー、これ、残れましたわ。うん、ちょっとまあ、ミーさんとね、
うん、
ミーさん付き添いだったんで、ミーさんとこう、まあ、パーティーチャット、ね、まあ、リアル地の祝祭ですから、本ちゃんのリアル、 ゲーム内のね、ちのしくさんもこうパーティーチャットとかもできるから、まあ、そこはまあ、ちょっとパーティーチャットぐらいいいかなと思って、
うん、
あの、ミーさんとちょっとこう話しながらでしたけど、ミーさん、虫系のところでハテナハテナ系で散っていきまして、でミーさん多分それ以外は、結構いけてたと思うんですけどね。
惜しかったんだ、うん。
惜しかったですね。ビットキャッシュカードもこれあれですわ、6周年の記念のイラストの柄なんですよ。
ほうほうほうほう。
バージョン 4. いくつの主要キャラたちがね、出てるデザインのやつですよ。
うん。ぜひじゃあ、まあ、アイテム課金で。
そうですね。そうなんです
よ。
うん。ちょっとドレスアップとかもまたちょっと新しいの考えて、課金装備とかちょっと買おうかなーなんてちょっと思ってるんですけど。うん、
いい使い方をぜひしてください。
そうなんですよ。ドラクエ出たものドラクエで還元していこうかな。
いいことですね。
はい。
はい。いや、なかなか、お招きした回もありましたね、今日ね。
いや、これ土産話できたわーと思って。
ですね。はい。そして、まあ、ステージイベントとしては最後のコーナーになりましたけど、
はい。
大鳥のコーナーが、開発者座談会ですね。
うん。
あ、この頃に、ゲームズコム、ドイツに出張行ってらした堀井さんがですね。
堀井さんで、
ね、間に合って、
ね。合間合間にね。
うん。
VTR 入って
る。で、このやっぱ開発座談会にはやっぱいないといけないじゃないですか。
そうですね。
本当に間に合ってよかったですね、
うん
うん。で、ちょっと今回の開発座談会、バージョン1、それから2のね、はい、それぞれのディレクターである、藤沢さん、藤久さんとね、
はい、
それから、うん、リッキーさんも、久々にお顔も見せたんですけど、うん、いい、うん、元気な顔しましたね。
そうですね。
うん。
う
ん、なので、
ちょっと安心しました。
うん。はい。で、まあもちろん。ね、
あ、ごめんなさい、うん。これね、放送でどれぐらい、こう、空気感伝ってたかわかんないんですけど、なんか藤沢さんの名前、コメントでずっと出てきてたんですよ。藤沢さん来ない、来るかな、いや、来ないでしょ。でも、来れるけど、来るキャラじゃないでしょ。コメントでずっと流れてる中、
うん、
藤沢さんですって言ったら、もう、会場めっちゃ拍手起こってて、
うんうん、
もう、なんかね、もう割れんばかりの拍手でしたよね。
うん。サプライズすごかった
ですよ。そうそう、すごかったですわ。リッキーとかはね、まあ名前
で、うん、言ってましたから
ね。っていうのはありましたけど。うん、めっちゃ湧きましたね、あそこ。
で、今回、その、まあ、加えて、通常の、現役というか、今、現任の、
はい、
バージョン4のディレクター、安西さんと、はい、テクニカルディレクターの青山さん。で、はい、ヨースピさんと堀井さん。
はい。
司会が斉藤 V さんということでね。
はい。
そんな感じで、進行されましたが、いろいろ、開発については面白い話、それから今まで聞けなかった話とかね、
うん、
喧嘩しながら作ってたんだとかいう話とか。いろいろ話をしてましたが、その辺はね、もし、タイムシフト見られる方があったら、すごく面白い話してたんで、ぜひ見ていただきたいんですが、一番重要なことです。
はい。
全部そこまでの話がすっ飛んでしまったぐらいだったんですが、なんと斉藤洋介さん、洋介さんが、このドラゴンクエスト10のプロデューサーから交代、まあ、いわゆる、退任するという形で、
はい。
いうことで、ご挨拶とともに、後任への引き継ぎ、指揮を兼ねた、トークになりましたね。衝撃だったでしょ、これ、みんな。
はい。
うん、
まあでも、前兆はありましたよね。
うん。ちょっとさっきも話出ましたけど。ディゲル藤沢さんが登場した時点で、あ、おやって、おやおやってなって。いや、まさかなったか思ったら。ああって、
ああ。去年確かね、去年の話で、 ちょうどリッキーが、うん、変わりますよっていう話は、ここで確か去年の夏祭りでお話しされたんで、実際ちょっと今回、あの、斎藤ディレ、あの、プロデューサーが、あの、まあ、外れるということになるっていうことなんですけど、まあ、あの、なんせね、私、ほら、ご本人とお会いしてきたじゃないですか。
はい。
やっぱね、プロデューサーたるプロデューサーってこういう人なんだなっていうのを、やっぱ肌見て俺たちは実感してきて、なんだって、洋介さん、隣に私座らしまったのね。圧もありましたね、当然。で、まぁ、ちょっと後先の話もいろいろ出てくるので、先に言っちゃいますと、次のプロデューサーは青山さんということで、
はい。
なぜここ1年ちょっとずっと青山さんが DQ10TV に出ずっぱりだったかっていう理由がここにあったということですね。
はい。
で、まぁ、ちょっと今回も、まぁ、記事の方も、まぁ、丸戸さんまだ見させてもらってますけれども、まぁ、交代の理由として、この、斎藤洋介さんっていう人は、その、いわゆる、スクウェアエニックスの、執行役員でもあるんですよね。
はい。
さらには、まあ、ご存知の通り、ドラゴンクエスト10、それからドラゴンクエスト11、昨年度の話で言いますと、ニーヤ、
オートマタ
かの、っていう、もう、本当に、ヒットメーカーとしての、プロデューサーじゃないですか。
はい。
ぶっちゃけ仕事しすぎですよ、この人。
ね、体調も崩されてましたしね。
ね。
うん、体調崩す前だったかな、なんか、ヨースピーボーも、その、ツイッターで、なんかもう、無理だよ、みたいなこと言ってたんですよね。で、ね、それがね、そんなしょっちゅうなんかそんなこと言ってて、いや、そんな言わないでくださいみたいなのをこうユーザーに言われながら、ピタッとそれ言わなくなった時期があって、あれなんだかなってちょっと思ってたんですけど、まあ、あの話を聞くと、遡ると多分もう決まってたんでしょうね。青山さんその話して決まってもう言わなくなったんじゃないかなと思うんですけど。
実に半年以上も前から話をしていたということですね。で、その中で、じゃあ誰をそこに据えるのかとなったときに、やっぱり社内とか、まあ今の現存のチーム内、ドラゴンクエスト10のチーム内でやらした方がいいっていうことになって、そうなると、青山さん以外いないんだろうと。いう話なんですね。で、青山さんっていうのは本当は内側の仕事をする人だと。ですが、やっぱり喋りとか、いわゆる対外交渉なんかも、やっぱりプロデューサーとしてはしなきゃならないので、ここに引きずり出すことが大事だったっていう話なんですね。今思えばですよ。プレイヤー座談会、私呼んでいただいたプレイヤー座談会もですね、
はい。
青山さんが発起人だって言うんですよ。
ほうほうほう。
そうなんですね。
まあ、それはもちろんテクニカルディレクターだっていうのもが、あの時はそういうふうな意味合いで言ってましたけど、
はい。
結局はこれだったんですね、きっと。
ねえ。
こっから、向こう何年にまたドラゴンクエスト10をやっていくのに対して、ユーザーの方に向かないといけないねっていうのが多分あるんでしょう。多分それの理由もあって、それに呼ばれたんだなって、これを見て思いましたもん、私。
伏線だった。
そんな気がしますね。
ね。回収。
ね、旗から言われるのは、ドラクエってなんか、まあ、なんか、迷走してるんだとか、いろいろ言われてますけど、そういうことじゃないんじゃないかなと思うね、やっぱね。ある種、青山さん、テクニカルディレクターっていう、そのポジションで、やっぱり、はい、技術面的なものとか、そういうところ、裏付けしながら、うん、これはできる、これはできないっていうのを、取捨選択きっちりする人なんですよね。この人。だからやっぱり、今度はその、逆にその、いわゆる細々見る部分を今までしてたところを、もう全体統括として見る。ある種、 やっぱ今回その、歴代ディレクターが、ここに揃ってたってこともあって、斎藤洋介という人はこういう人だっていう話を三人三様でしてるんですよね。
はい。
だからここが大事で。で、青山さんってそういう人なのかって、また青山さんの青山さんってならのカラーが多分出てくると思うので、期待してます、正直。青山さんにはまず。
うん。
うん。し、ね、やってくれるような気がしますしね。
うん。常に人気ありますもんね、青山さん。みんなだって大好きでしょ。
この人言うんだから間違いないよねっていうね。
うん。藤沢。なんか洋介さんって、一番こう、まあ、言ったら皆さんスタッフなわけじゃないですか。ゲーム作ってる側の人間で、うん、で、なんかまあ、ゲームに限らず、仕事ってこうやってるうちにこう目的見失いがちなところあって、うん、なんかこう、まあ言ったらゲーム作ってるのにゲーム楽しむの忘れちゃうみたいな人、多分それなりの人数いるんじゃないかと思うんですけど、
あ、うんうん、
なんか、ヨースピって本当に、その辺、一番こう、ゲーム楽しんでる姿が一番想像できる人なんですよ。うん。まあ、なんか、遊び心をすごい持ってる人だなと思うんですよね。
なんか、ゲットさせ子供のままみたいな。
いいじゃないですか。そうそうそうそうそう。ゲットだぜとか絶対言ったらあかんやろって思うんですけど。言っちゃうじゃないですか。だからそういうところが好きで、うん、なんかまあ、トイレだけじゃなくて、やっぱりこう、ユーザーとして、ね、遊んでる姿がすごい目に浮かぶんですよね。だから、多分他の人たちもそうだと思うんですけど、なんかちょっとまあ僕は正直ちょっと不安なところはあるんですよ。なんか、青山さんってまあそういうテクニカルな話が多いから、あんまりこうゲームをしてる話っていうのを聞いたことがなかったんで、こういうゲーム今までしてたみたいなのを聞いたことがなかったんで、まあ正直ちょっと不安はあるんですけど、それは別に悪い意味で言ってるわけじゃなくて、いい意味で期待を、まあ、なんというか、青山さんとこういうゲーム作る人なんだっていうので、まあ、なんか驚かせてほしいなって、すごい、まあ、期待感はすごい持ってますね。ですね。不安以上の期待感を持ってますね。
ね。なんていうんですかね、やっぱり、なんですかね、やっぱお仕事じゃないですか、彼らは。
はい。
ゲームを作るということ。
はい、
その、うん、今言ってた、その、ヨースピさんがそういうポジションでやってるっていうことに、なんかね、そのディレクターさん、特に藤沢さんが言うんですけど、はい、ノーと言わない人なんだね、この人。
あー、やってますよね。
あ、こういうふうにしてみたいんだけどって、じゃあやってみたらいいじゃんっていうふうに言ってくれる。
うん。
私好きなやっぱ、プロデューサーというか、ゲーム作る人としては、やっぱりメタルギアの小島監督って言って、小島監督って1から100までやらないと気に済まないからですね、この人。ある種、若手ディレクターが伸びないんですよ、だから、フロントマンとして小島監督が立って、こうやって作ってる、こうやって、宣伝していくっていうのを自分で自らやっちゃう人なんですね。
なるほど。
でも、この、やっぱり開発者の顔が見えるっていうものとしては最近のやっぱいろんなゲームでにせよ、映画にせよ、いろんなことがやっぱ出てくると思うんですけど、その時に、ね、このドラクエ10って、その、プロデューサー、ディレクター、さらには、今、新プロデューサーになった青山さんっていうのはテクニカルディレクターとかっていうポジションで、
はい。
出たりとか、その、スクエアにってこうやって、まだまだもっと人いっぱいいますよ。ですけど。
なんか、エグゼクティブプロデューサーとかもっと上の人もいますもんね。
そういった人らも、いると思うんですけど、堀井さんも含め、いろんな人がこう、作ってる、俺たちが作ってんだぜって見せてくれたっていうのがやっぱ違うんで、で、それをやっぱ、そのね、なんていうの、切り盛りうまいのが斎藤洋介さんなんですよね、やっぱ。
そう。なんかやっぱり自由にやっていいよっていう人って、 まあ、本当に放置して自由にしちゃう人もいますけど、うん、ちゃんと見てんですよね、結局ね。うん、本当にやばいときは、手出してくれる。
そうそう、俺はケツ持つからっつってね。
ね、
うん、あこれ別にさ、うん、スクエニだけじゃなくて、我々がほら、お仕事してたりとか、例えば、うん、何か団体のことするとか、例えば、コミュニティで言えばね、うちの町内の夏祭りがどうのとか、そういうような時にも、そういうのってあるじゃないですか。
うん、ありますね。
その時にやっぱ、理屈こねて、それはダメだって言ってより、ニッペって言って、やった方が、うん、実は、それによって、失敗でも成功でも、なんかこう、そっから先が出てくるじゃないですか。なんか、うん、それがなんかドラクエ10のチームだった気がするんですよね。だから、ここの実はまんまる堂さんの記事にもピックアップして書いてますけど、じゃあ、青山さんってやっぱりこのいう場に出てくる人間では今までなかったみたいな感じなんですけどね。
はい。
あまりにも斎藤洋介さんが出すぎ、できすぎたというか、
出たがりおじさん。
出たがりおじさんというね、異名を取るぐらいで喋って踊ってみたいなことをできるように見えますが、やっぱり青山さんは青山さんなりに得意なことは得意な人に任せればいいと。いうような。
いや、それはそうだと思いますよね。うん。
だと思うんで、その辺は適材適所ですし、うん、おそらく、青山さんのポジションで、うん、要は青山さんの片手でやった人がまた多分、ここのポジションにまた出てくると思うんですよ。それも面白そうですよね。
そうですね。
うん。ので、ね。いや、とにかくね、この、やっぱり、まあ、ドラクエ10は6周年。
はい。
ね。で、ドラクエ11は 1年経ちましたし。
はい。
まあ、私、ニーヤはやってないんですけど、それ以前からも、斎藤洋介という名前がエンディングクレジットに入ってきたドラゴンクエストってずっとやってきてるわけじゃないですか。
ね。
この人の、やっぱやってきた功績と、本当に出たがりおじさんとか言うてますけど、この人、敏腕ですからね。
そうですね。
あ、ちょっとね、ここで紹介したんですけど、あれですよ。ほら、先ほどのあ合間のコーナーの中にも出たんですけど、ちょうど、今日昨夜はお楽しみでしたね、五感が発売しました。
はい、はい。
うん、で、連載の金田一伝十郎先生もこの会場にいらしてて、ゲストで登壇されておりましたけど、はい、ゆうたのドラマ化らしいじゃないですか。
そうですね。
うん。ね、光のお父さんみたいになってほしいなって思ってるんですけど、
うん、
うん。あれね、覚えてます？俺がね、座談会で言ってきたことなんですよ。光の父さんって FF14 の、コミュニティ、いわゆるユーザーって増えたんですか？プレイヤーって増えたんですか？っていう質問をしたんですね。まあ、やっぱり生放送です。生でドラマですし、何らかの、なんか、恩恵はあったんじゃないですかっていうことを言うんですね。ヨスピさんは、隣で。で、ドラクエも愛も欲しいっすわ。ユータのドラマ化してくださいよっていう話を俺がしてきたんですよ。
すごいじゃないですか。
俺、胸張って今そんな。でも、あの時ね、ヨスピさんは、本当ね、見たいのとかって言うんで、いや、見たいですよ。なんだったら俺、キャスティングまで考えてきたんですけど、つってね。うん、なんだっけ、パウさんを、パウダーさんを、はい、坂口健太郎君。で、五郎さんを、五郎さん役を、今をときめく、広瀬アリスさんにやってほしいなって思ってるんですよ。本当それでいいの？アリスちゃんなの？スズちゃんでなくていいの？とか言われてね。いろいろじゃあ、検討しときますとかね、言っていましたけど、俺無駄じゃなかったんですね。だから、洋介さんの隣でその話をしたのは直接。いいですか？もう一回言います。洋介さんに、ゆうたのをやってくれてたのは俺ですからね。
いや、もう、それ、キャスティングもちょっと注目ですね。
どっちか片方で混ざったら俺のおかげですからね。 でもね、あんな風に、その時はやっぱりそういう風にして、おちゃらけてというか、
うんうん、
まあ、こんな話持ってくるかどうかなんて、多分予想もついてなかったと思うんですけど、まあ、その時に内々で動いてたら、それはそれかなのかもしれないですけど、そうやって何かこのユーザーの話みたいなのが少し反映したのかなっていう気もするんですよ、やっぱ。もうね、あの時やっぱいろいろ、その、座談会っていうものに俺呼ばれて行きましたけど、その、なんか運営の犬だとか言われましたけど、各ブログで運営を持ち上げないとダメだみたいなことを言われましたけど、そんなことないですよ。やっぱり、まあ、今回その、いわゆる今思えば、退任するプロデューサーと新プロデューサーのあの場にいたわけですよ。
はい。
その時に、やっぱり、何のためにあれをしたのか、今後のドラゴンクエスト10をどうしていくのかっていう話をやっぱしたと思うんです、これは。ので、うん。もう一度言いますよ。本当に青山さんには今後も期待してますし、楽しませていただければと思いますね。うん、そして、本当に、多分、長く遊ばせていただいたのは、ヨースピさん、斉藤さんのおかげだったんだなと思いますし、本当にお疲れ様でした。つっても、この人もおちゃらけって言ってましたけど、藤沢くんみたいに辞めるわけじゃないからね。
うん。苦笑いしてましたよ。
ちなみに藤沢さんじゃない、フロムソフトウェアに行ったんですってね。
ねえ。
みたいな話なんで。まあいいんですけど、何この人多分ね、もっと上行くでしょ。
なんかそんな雰囲気ですね。うん、
社長をするんじゃないですか、スクエアに。
まあ、ちょっと体調気をつけてほしいですけど。
そうですよね。
そうですね。
やっぱね、なんだっけ、執行役員ってなんか肩書きついてるじゃないですか。これってなんか、はい、それこそさっき話し出した小島監督が言ってたんですけど、小島監督がコナミと決裂する前っていうのが、やっぱりそういう役目だったんですって。うん、メタルギアソリッド4あたりで執行役員になってきたかな。で、そうしないとお金動かせないんだって言ってました
あ。
自分が作るゲームに対して。だからやっぱり、ドラゴンクエストっていうのは、ファイナルファンタジーと並んで、スクエニの看板タイトルじゃないですか。ここでお金稼がないでどうするよっていうタイトルなんですよね。だからそこにやっぱり長く席を置かれて統括してたってことはやっぱりもっと上を見る人なのかなと思いますから。ね。本当、今後とも多分、まあ多分ね、この夏祭りにせよね。あと、よく年末クリスマスショップみたいなやったりとか、やりますけど。
ヨスピサンタ
です。実際ほら、もっと偉いエグゼクティブプロデューサーの三宅さんとかもよく出てくるじゃないですか。
そうですね。
だからね。
またこの人出たがりって T シャツ着てて出てくるに決まってんだから、この人。
まあ本人はなんか客席側に行きたそうでした。
無理だよ。
あ、言ってましたね。
多分ね、放送中に一回言ってたと思うんですけど、放送終わってからまた言ってましたよ。もう来年はそっち行くからなーって言ってましたよ。
叫んでましたね。
まあ、何よりね、で、この人らは全部スクエニの社員ですけど、この場において、やっぱり、例えば、斎藤 V さんとか、一緒に、DQ10TV やってきたり、はい、まあ、もちろん、斎藤 V さんなんかは、取材側っていう立場もあるでしょうしね。あとは、椿さんとかね。椿さん
も、
竹若さんとかも、やっぱり寂しそうにしてたっていうのがすごく印象的ですね。ある種、初心者大使なんかもね、ヨースピさんから育ててもらってみたいなもんですからね。
そうですね。インコさんね。
まあ本当に、ちょっと衝撃は受けましたが、まあ、これからものドラゴンクエストのためだと思うので、 ぜひとも今後とも羽ばたいていただければと思いますので。
はい。
はい。うん、はい。まあ、で、このコーナーをもって一応エンディングに、差し掛かりましたね。というわけで。
はい。ごめんなさい。もうちょっと終わりかけてるところ申し訳ないですけど、ちょっとね、これだけは伝えなきゃと思ったことがあって。うん、
はいはい。
ヨシピさん、放送終わってからね。
うん。
まあ、舞台袖にこうみんな履けていくじゃないですか。
はい。
でもう舞台袖のもう履ける直前のところでピタッと止まっちゃって。
うん。
でもじーっと客席の方見てましたね。
ほ
ー。で、まあ、僕も、けど、ヨシピありがとうって、大きい声で声かけたんですけど、
うん、
うん。それでもうじーっと、客席の方一人一人見て、で手振ったりとかして、なんか、いろいろやっぱり関係を丸るものがあったんだろうなーっていう感じで、うん。
結構長いこと言ってくれましたよね。
ねえ、すごい印象的でしたよね。
なんか、何分かし、ここにあんたいたらみんな帰れねえだろうって言われて、あ、そっか、とか。そうか、そうか、ごめん、ごめんとか言って開けて言ってましたけど。
そうっすか。
うん。これはちょっと伝えないとと思
う。ねえ、やっぱ生で見てたからこその部分ありますしね。
そうですね。
今日でも本当にお二人からそのやっぱ現場のライブ感みたいなものもお聞きしてきたのは面白かったなと思います本当に。
うん。
まあとりあえず本編をこちらで終わりにしますのでお二人、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
とわだち。
はい、エンディングでございます。はい、改めてお疲れ様でした。
はい、
お疲れ様でした。
はい、何、それから何、終わってから抽選会やったんですよね、例えば。
あ、そうなんですよ。終わってから抽選会というよりも、当日パスをもらうんですよね。うん、当選メールにバーコードが付いてて、それを渡す、かざしてみせると、席の番号が入ったパスをもらうんですけど、そのパスにスライムの絵が書いてあったんですけど、
うん、
実はメタルスライムの人は当たりですって、そこでいきなり言われて。
うん、
で、ドアラジ感染症の、ガーネットさんがね、
はいはい、
当たりまして、
素晴らしい。
はい、
この小さいコミュニティの中で、こうなんか、さっきの血の畜産もそうですけど、二人もこう、そういうのがいるってすごいですよね。
いや、持ってるんだよね。
いや、素晴らしかったです。で、ガネさんのやつは、Not for Sale って書いてましたね。
これ、さっきの座談会の話したじゃないですか。
はい。
俺も座談会のお土産で頂戴したんで、これ持ってる人でレアですからね。
いいなぁ。
はい。いや、なかなか、いや、でね、もう一個、お聞きしたいんですけど、
はい、
この、初開催の関西だったじゃないですか。
はい。
その、まあ、さっき、一番最初に、会場の様子なんかもお聞きはしたんですけど、どうですか、悪くないロケーションだったというようなお話は今聞いたわけなんですけど、
はい。
来年もあるんですね、これ。
あるんじゃないですかね。
全然あるんじゃないですかね。
そうっすか。
多分、っていうか、大成功
んです、ね。うん。全然トラブルもなかったと思いますけど。
いや、あの時もイーサンの時に、ウルさんとか、タッシュさんもやってましたけど、はいはい、やっぱりほら、そこに来た人間って、ドラクエ10、ドラゴンクエストやってる人間じゃないですか。
はい。はい、
やっぱみんな楽しんでる様子っていうのが、やっぱり一体で味わった感じがありますよね、きっとね。
いや、もう全然ありましたよ。
ね。
うん。
どうなんですか、来年もこの会場でいいのか、それとも、何ですか、東京みたいにフリー入場の会場の方がいいのか。
はいはい。
お二人個人的にはどう思います？
フリーよりか、やっぱり、抽選じゃないですけど、そういう方が、かなと思う。
うん。
あの、行ける前提だったら、同じとこがいいんですけどね。
うん、
うん、うん。もう言ってるの、ほんと良かったんですけど、でもやっぱりね、くじで外れちゃった人とかもいるんで、
うん、
それを考えると、まあ、オープンというか、くじじゃない方がいいのかなと。
なるほどね。実際あの、今日はあの、本当はあの、もし可能だったら4人で喋ろうかなと思ったんですけど、はいはい、遠征がてら、ビスケさんも来られてたんですよね。
あ、はい、そうなんですね。
ああそう遠方なんで、あの、結構早めに出てっちゃったって話はあるんですけど、
うん、
あの、それで、やっぱり、まあ、最寄りが関東の場合、最寄りが関西の場合、あると思うんで、やっぱりそういうことを思うと、はい、そういうふうにあのフリー入場の方がいいのか、それとも、まあ遠方ながらも行くと決めたからには行くみたいな感じで、抽選で当たった方がいいのかね、うん、その辺はあると思うんですけど、うん、まあね、あの、ぜひちょっとまあみんなで楽しめるね。な俺たちなんか東北でもやってほしいと思うんですけど。規模はね、大小あると思うけど、実際なんか、大会みたいにして、モンハン大会なんかは、結構ほら、地方大会とかやるじゃないですか。
うん、
今だと、あれですよね、スプラトゥーンなんかも今、地方大会とかやってますけど、うん。そうやって全国暗夜するような、どこまで言うならば、ユーザーが膨らんでくれると、これはこれでね、やってくれるんじゃないかなと思いますね。
はい、
ぜひ来年またね、こんな話もできたら面白いですね。
そうですね。はい。
はい。それで、これはドアラジの話しましょう。はい、まずね、お二人の、初登場でございましたよ、二人とも。
そうですね。
いきなりでしたけど、本当に、今日はありがとうございました。
大変
だ。お二人、適材適所ってこういうことなのかなと思って、いきなり同情いただきましたけど、本当に、ありがたいなと思います。
はい、ありがとうございます。もう、ありがとうございます。あれですよ、クレイジーさんは、会場行く前というか、トップ祭り前に、なんか出るみたいな言ってた、知ってたんです。終わってから、お願いしまーすって言われて、えってなって、えってなって、おーってなって、まあ、ここにいるんですけど、関西支部の俺の顔を知ってるメームが多分今ニタニタしながら聞いてるんだろうなと思って、ちょっとこう
。いや、だって俺らはだってもう、多分ドラ猫さんだろうなと思ってましたからね。
そうなんだ。
まあどうですか、本当に改めてなんですけど、野良猫さん、まずはどうですか、
はい、
緊張したり感想なんかどうですか今日は。
いや、もう緊張で吐きそうです。
もう終わり際でした。
終わり際ですけど、いまだにちょっとおよへってなってますけど、
まあ一週間経たずにオンエアしますので、
はい、
ぜひ自分の声聞いたまた感想もください。
なんかこう、オンエアまでまだなんか気持ち悪い何かをこう、おーってなりなが
ら。ね、前後編確定なんで、これで。はい。
はい。
はい。ありがとうございました。はい。もう一方、クレジーさん。
はい。
まあ、先ほど、野良猫さんからあったように、前確定してたメンバーなんですけど。
そうですね。はい。
どうでしょう。
で、メモを取りながらでしたけど、もう最近そうそうたるメンバーがゲストで呼ばれるんで、本当にいいのかなみたいなちょっとあったんですけど、まあ最初こそ緊張はちょっとだけしましたけど、まあ全然普通に、やっぱりね、ケンタロウさんの声、いつものスマホで今ね、スマホで話してますけど、いつもドアラジ聞いてるスマホからもう聞き慣れた声が聞こえてくるんで、うん、あんまりこう初めてお話するっていう感じ
ない。当たり前じゃないですか、そんな。
で、まあ、話もね、聞いていただけるように、すごい喋りやすかったですし、まあ、楽しかったです。なかなかね、ドラクエの話、こんだけ、もう、がっつりするのってあんまないんで、
そうです
ね、めっちゃ楽しかったです。はい。また、そうですね、リアルでも、僕、ちょっとヒーラーやってるんですけど、また、
ヒーラー、
健康相談会とかもやってください。
ありがとうございます。 あのね、
あの ポケモンとかもやってますんで、ポケモン会とかあればもっと呼んでください。
お噂だよね、あの、関西新聞の人は、特に兄さんから聞いたんですけど、クレイジーさんって名前クレイジー言ってるのに全然狂ってないって言ってましたからね。
狂ってない
全然クレイジーじゃねえって言って。
それよく言われますよ。ぶっ込んでくんだよな。
でもまあ、あの、いや、あの、ほら、やっぱり、あの、野良猫さんもクレイジーも、お顔、あの、お酒飲んだりも、行ったことあるわけでしょ？
はい。
なんで、そういう意味で、なんかやっぱ関西支部のその団結力がここに出たのかなって気しますんで。本当はね、本当は今日あの、私じゃなくて兄さんでもよかったかなと思ってたんですけど。
ええー。
うん。あの、帰ってありがとうございました、本当に。
いや、めっちゃありがとうございます。
また、いつお呼びするかわかりませんので、お二人ともよろしくお願いします。
あ、はい。
お願いします。
はい。
それもお待ちしております。番組へのお便り。青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは towaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグとわらじをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供に、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオは毎週日曜日配信です。
それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
野良猫と、
クレイジーでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。ヨスピありがとう。
ありがとう、ヨスピ。